Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、恋愛するのは当たり前なの？ゲストは様々なジェンダーやセクシュアリティについて発信するメディア、パレットークの編集長のあやさんです。
はい、
前回アロマンティック、アセクシュアルの話だったりとか、はい、恋愛とは何ぞや、うん、赤い実はじけた話などいろいろしてきたかなと思うんですけれども、はい、今回はどうでしょうか？は
い、今回もその当たり前なのっていう、こう問いかけがあるんですけれども、まあ、そもそもこうどうしてそういうふうにこう思ってしまっているのかっていうことのちょっと元をたどっていくようなおしゃべりですとか、あとはこう例えばこう自分がセクシュアルだったりアロマンティックであるっていうことをこうおっしゃった人がいたとして、こうどういうふうに周りの人は関わっていくことができるだろうかってことをこう一緒に考えていくようなこともできたらいいなというふうに思っています。う
ん、はい、
私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマは恋愛するの当たり前なの？ゲストはパレットーク編集長あやさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、恋愛することが当たり前のように今こう感じてこういる人とか、うん、まあ、それに苦しんでる人とかもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そういう、こう背景にはこう何があるのかっていうことをちょっと話していきたいなと思っていて、で、私はこう一個、まあ、例えばなんですけど、まあ、自分が特に子どもの頃のこう流行歌という言い方がそもそもちょっと
流行りの曲
ですねとか、まあ、映画とかドラマとか、やっぱそういう、こう作品も、うん、からもこう自分がこう恋愛っていうものを学んだイメージがあって、
めっちゃあるよ、漫画とかもね、少女漫画とかね、は
い、でそういう、
めちゃくちゃあります、
ありますよね。身近なカルチャーの影響力もどう思いますかみたいな、
はい、すっごいあるんじゃないですかね、はい、うん、本当に見るもので相当、うん、こうセクシュアリティは変わらないかもしれないけど、うんうん、自分のセクシュアリティをどう受け止めるのかっていうのはすごく変わる気がしてて、
うん、
ドラマにも全く出てこない、あるいは出てきたとしてもちょっとなんか笑いものとか、なんか腫れものとか、あとなんか笑いのオチとかにされるとか、そういう風になっている中で、
うん、
例えばそれを一緒に見てる家族が同じように笑ってたら、
うん、
あ、絶対言えないとか、そういう風になっていったんじゃないかなとは思ってて、だから、うん、そのエンタメとかがこうもたらす影響っていうのは、それそのものだけじゃなくて、それを見てる人たちの反応と一緒にすごく影響があるんじゃないかなと思ってます、
ね。う
ん
う
ん、
本当にそうですね。前あのちょっと番組名が今すぐ出てこなくて申し訳ないんですけれども、うん、ネットフリックスで見てたこうハリウッドの制作のこうドキュメンタリーを見てた時に、うん、あのそのハリウッドの中でこういかにそういったこうあのセクシャリティであったりとかジェンダーとか、あとこう人種ですとかがこういかにステレオタイプでこう描かれてきたかっていう番組を見たことがあって、うん、でそれをこうあの今までその昔のハリウッドの映画を見てたこう人たちがこうやっぱ自分のためのこう物語がやっぱりないっていうことで、うん、こう自分がこの先どういう風に生きていったらいいかというか、こうそういう部分もなかなかこう見つからないっていうようなことも、その、うん、 作品の中で話されていて、そういうこう影響があるっていうことをこう本当に知りながらこう作ったりですとか、こう作品を見る方もこう受け取っていく必要があるよなっていうのもすごく思います。
いや本当に、うんうん、なんかすごく感じる。なんか私昨日バイオハザード見たんですよ、うん、
はい、バイオハザード、はい、
最初の、うん、一番最初で戦う女性が出てきたんですね、うん、はいはい、で私戦う女性が出てくる映画とかドラマとか大好きなんですけど、うんうん、やっぱ最近のものって、うん、なんか過度な露出とかがまずない、うん、なんかお色気の延長のこうパンチラありのキックとかは、はいはい、本当になくなってきてるんだなっていうのを、あのもちろん大好きな作品なんですけど、あ、ここの描かれ方今やったら絶対にこれは言われちゃうよねっていう風に思ったりとか、
確かにシリーズもので変わっていくとすごい変化をダイレクトに
分かりやすい、ね、
いや本当にそうだと思う、うん、まあ、オーシャンズとかもなんか、うん、あね、女性だけでっていう、ね、うん、そうなったりだとかっていうのは、うんうんうん、なんだろう、投影できる、うん、その物語に投影できる、自分を投影できる人が増えていくっていうことだから、うん、すごくいいんじゃないかななんて思いました。
いや本当にでも恋愛の描かれ方とかもふと振り返ってみると、うん、やっぱり自分がこうなんだろう、幼い時とかに読んでた漫画とか、うん、あと本とか何ドラマとか、うん、とかもこう基本的にはこう男女がなんかすごくハッとときめいて出会って、うん、何かこうなんだろう、うん、何か付き合ったりして、うん、みたいなのがこうゴールみたいな感じに描かれ、うん、その間はいろいろあると思うんですけど、うん、なんかその中でこう自分自身もこれがなんかこう普通みたいな感じに植え付けられていたような感覚っていうのに、こう今になって当時はでもなんだろう、あ、これがこういうことなのかなみたいな、うんうん、
私にもいつか来るのかみたいな、
うん、そうそう、それを自分が求めてるかは置いといて、
分かんないよね、うんうん、
なんかそういうもんだなって思っちゃいますよね、
うん、そう、
そうなんですよ、うん、
だからいろんなロールモデルを見せてくれるのが実はエンタメなのかなと思ってて、本当に音楽とかでも歌詞の中で、うん、なんだろう、これは相手、恋愛する相手がこう、これは異性とは限らないなというものを感じられるようにあえて作られてる作品とかも増えてきているし、うんうんうん、なんかいろんなところで、うん、その多様なあり方や、うん、まあ、あらゆるロールモデルをこう作り上げている芸術家がたくさんいるというのがなんか、うんうん、ね、結構さ、から昔の作品とか振り返ると分かるなと思ったりしました。
わ、うん、かる。でもちょっと振り返ってみたいです ね。何年代はこうだったみたいな、ね、
その時には絶対気づいてなかった気づきが、やっぱこちらも見る目が変わってるんだなっていうのが、なんか昔の作品は作品で素晴らしかったかもしれないし、うんうんうん、まあ、多くの人に何だろう、勇気を与えたりだとかっていうのもあったけど、うん、また別の方向で、うん、今まで描かれてこなかった人たちが出てくる、うん、まあ、特になんか、あ、これ私じゃんっていう思えることが増えたんじゃないですかね、うんうんうん、まあ、いろんな人にとって、うん、
増えていってほしいですよね、これからも、
う
ん、なんかまだまだこの恋愛をしてないとおかしいとか、なんかこう結婚すればイコール幸せになるみたいな、なんかそれ、恋愛が悪いってわけでもう結婚だけが悪いってわけではないんですけれども、なんかこうそれだけがいいとかなんか悪いとかそういう感じの風潮があるかなと思うんですけど、なんかこれを変えていくためには一体どうしていけばいいのかみたいなことについても
どうしていけばいいんでしょうね。本当にそれこそいろいろな幸せの形を、もっといろんな人が見られる場所で、見られるようにするっていうのは一つとってもいいことだと思いますし、あとは何だろう、これってなんかテレビとか映画とかだけじゃなくて、やっぱ周りの人の価値観にかなり影響を受けると思うんですよ、
うん、
周りの人 なんだろう、本当に結婚とか興味なかったけど周りになんで結婚しないのって言われるくらいならもうめんどくさすぎて結婚したとか、そういうモヤモヤとかやっぱ届くんですよね。なんかやっぱ人目って気にならない人もいるけど気になるじゃないですか。やっぱなんだろう、どう思われてるのかなって、やっぱその自分の属しているコミュニティの中でとか、すごくそこでなんか注目されたくないんだよな、みたいな気持ちを持ってる人とかもいる中で、それなんか早く結婚した方がいいよ、絶対その方がいいよみたいな、良かれと思っての押し付け、
その周りの人の話であったりとか、やっぱ良かれっていう気持ちとか、まあ、それ良くも悪くも、そういったものをこう感じながら、まあ、人はこう生きていくっていうこともあるっていう話も今本当にそうだなっていうふうに思っていて、でなんか人だからね、なんかそういうふうに思ってしまったりもするんですけど、例えばこうアセクシャルであったりアロマンティックっていうことで言いますと、身近な人がこう自分はそうだと思うとか、そうであるっていうふうにこうカミングアウトした時にこう周りの人はこうどういうコミュニケーションができるかっていうことを考えたいなと思っていて、もちろん関係性とかにもよってケースバイケースかもしれないんですけれども、例えばそういうふうに言ってくれた人、言った人の言葉をどういうふうに受け止めたらいいのかっていうことについてどう考えますか？
いや本当に人によるんですけど、はい、まあ否定したりとか、よく言われるのが、あ、それまだ若いからでしょとか、それって一時期のことなんじゃない、私も何歳ぐらいになったらこうだったよみたいな、僕もこうだったよみたいな、なんだろう、周りの人の大丈夫だよそういうのはいつか終わるからっていう、その状態を良くないというふうに、こう伝えてしまうことかな、しちゃいけないのはと思ってて、まあ、あらゆるあり方について、なんかそれで悩んでるっていうふうに言ってたとしても、でもそういうあり方っていうのがあって、ここでパレットオークの漫画を出してほらこういう人もいるらしい、これ実話の漫画だからこういう人もいるんだったよとか、とかそっちに持ってった方が、なんか私はいいのかなと思ってますね。
確かにそれもこういつかはまた、まあ、過去普通にの、ね、あり方に
戻るよ
みたいな、
そうそれはなんか悲しいというか、まあそれが欲しい言葉っていう場合もあるかもしれないですけど、その状態でも大丈夫というか、そういうこともある、それは、あなただけじゃないし、それをどうにかして直さなきゃとか戻さなきゃみたいに、あたかも何か普通の何かがあるかのように、こうストレスを自分にストレスをかけてそれにならなきゃっていうふうにやるくらいなら、自分の在り方をこうしっかりと肯定したりとか見つめて、それもいいねってできるようにサポート、私ならしたいなと思いますね。
今こうサポートの話がありましたけれども、まあ、その否定をせずにこう肯定を、まず意思を尊重するってお話と、例えばこうその方が悩んでいたとして、何かこう具体的にできるサポートって何かあったりしますかね？
はい、まず自分の気持ちを、つまりモヤモヤしてたこととか自分が体験してきて、これちょっと嫌な気持ちだったなみたいなところを安心して話せる場所に行ってもらうとか、安心して話せるコミュニティを一緒に探してあげるとか、あるいはそれが自分が聞き役になるでもいいかもしれないですけど、なんかよく海外のドラマとか見られる方は分かるかもしれないですけど、こう丸くなって自分と同じ境遇の方々がこう、ミーティングをするってよくある、例えば断酒会とかその、アルコールをこうやめるためにこういう、私はこういう風にやってきちゃったけど次からこうしたい、次のミーティングまでにこうしたいとかこう話したりする場所があったりとかするんですけど、まあなんかそういうちょっとオフ会をやってみるとか行ってみるとか探してみるとか、ね、なかなかその多くはないんですけど、でも自分と 似た状況の人の話を聞くことで、あ、うん、その私がモヤモヤして言語化できなかったのそれだわっていう風になることはあるんですよね。
あとこうお伺いしたいというかお話ししたいのは、例えばその、まあ、個人と個人の関係においてもこうなかなか、例えばパートナー同士であったとして、こう恋愛や個性的な感情を持たずにこう一緒にいたいっていうことをこう言い出すことが難しいっていう人も少なくないのではないかなと思っていて、特にこう今セクシュアルであったりアロマンティックって言葉を知って、あ、私もしかしてなんかずっとちょっとモヤモヤしてたけどそうかもしれないって思うんだけれども、でも実はなんか例えばちょっと我慢というかこうしながらも何かこう日々日常送ってた時になかなか個性的な感情持ってないんだよねってこう今更言えないとか、みたいなこともあったりするのかなと思って、
最初に話せる方が、はいはい、いいのかなって思うこともありますね。なんか最初からやっぱそういう話題を、なんだろう、フラットにできる人の方が、多分楽かもっていうふうには思ったというか、つまり人はもう自分の思っている普通をなかなか覆すことはできない中で、様々な性のあり方があるよねっていうところについて、あ、そうだよねってこう、思えている方が話の進みはなんか、良さそうと思ったし、やっぱセクシュアリティに関しては言えるんだったら気づいている範囲で、こうオープンにした上でこうね、仲良くなれると、実は後から実はみたいなところよりも、楽だったよみたいな話は結構聞きますね。
なんかその関係性の中で、例えばなんだろう、アセクシャルとかアロマンティックって言葉を知って、私なんかモヤモヤしてたけど、やっぱりそうなのかもとかで、こう気づいていくみたいな流れも結構あるのかなって思って、でもそういう時にもあやさんがおっしゃってたみたいに、こうなんだろう、フラットにまず話を聞くというか、なんか、え、それ例えば本当に、なんだろう、え、普通はそんなじゃないよとか、なんか否定するんではなくって、こう聞ける関係みたいなのをどう、作っていくか。
いや本当にそれは難しいんですよね。ただやっぱりその付き合っていきたい、そのパートナーでいたいとか、そういう感情って分解できると思うんですよ、たくさん、私はあなたとこういう時にこういう気持ちになるから一緒にいたいとか、それってなんかみんなが定義があやふやな恋愛とか、なんか性欲とか、なんかそういう言葉じゃない言葉で言い換えることができる、もっと自分らしい言葉にすることができるじゃないですか、でそこの言葉を大事にコミュニケーションを取れると、セックスしたくないってことは、私のこと好きじゃないのとか、性的魅力をなんか私には感じないってことなのっていう、例えば誤解とかを避けられるのかなと思ってて、
確かに、
もう少しこう自分が担保してる言葉の意味が自分の考えている言葉だということをこう理解して、相手がどういう意味でその言葉を使ってるのかって考えて、もっと噛み砕いて、もう少しなんか単語をね、ブレイクダウンして話してみるっていうのが、したら絶対分かり合えるところがあるはずなんですよね、あ、ここまではなんか一緒っぽいねとか、でもここから先はちょっともしかして違うかもとか、それをサボらないってめっちゃ大事な気がしてて、なかなかできないながら大事だなと思ってますね。
いやー、ブレイクダウンサボらない、
大事
だってこう今パートナーっていう言葉を使いましたけど、パートナーっていうことに含まれている行為だったりとか、大事にしてるものっていうのは多分人によってきっと違いますよね。そのどういう意味でというか、でパートナーとしてありたいのかみたいなとこが、
あ、 でもそこは結構私は話すように してる方で、うん、パートナーとどういう意味でパートナーって使うか、うん、パートナーとは何なのかみたいな話をしたりとか、
うん、
で、
うん、
それって私にとっては、まあ、セットで社会と関わることっていう風に定義したりとか、
うん
うんうん、あとそういうことをじゃあ私、うん、あなたはパートナーという風に呼ぶんだねっていう風になって、
うんうんうん、
それが、まあ、相手にとっては違うかもしれないし、
うん、
恋愛とかいろいろな言葉がある中でそれをどう捉えてどういうものだとしているのかを、うん、話さないでいくと、うん、え、こう言ったじゃんみたいなところでなんか、
うん、
なんか頓挫しちゃうところとかもあるかもって思うと、
うん、
あの対話大事っていう、
うん、なんか周りの友達とかとも、うん、例えばこう恋愛感情も湧かないんだけどでもめっちゃ大事でみたいな会話が、うんうんうん、よくあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
でもそれとかも今話しながらでも恋愛感情湧かないけど大事って言ってる時 その恋愛感情とは一体何なんだろうとか、
うん
うん、ドキドキってことなのかみたいな、
うんうんう
ん、なんかそのあたりも本当人によるし関係性にもよるなって、うんうんうんうん、
だからその時に聞いてみたらなんか実はその自分の思ってた恋愛感情ってこういうことで相手にとってはこうだからそこでギャップがあったんだねとか、そう思うと私は、まあ、例えば、うん、パートナー同士であのセクシュアリティが例えば恋愛する人と恋愛しない人であっても別に絶対にうまくいかないとか、うん、そういうことはないと思うんですよね、
うん
うんうん、それがこうどういうあり方なのか、
うん、
っていうのが、まあ、本人たちで納得がいってれば、
うん、
セクシュアリティとは関係なく相手と一緒にいることもできる、
うんうん、
と思ってます、
うんうん、ありがとうございます。もう一つこう作品の話をもし可能であればしたいなと思っていて、はい、今回はこう恋愛するのは当たり前なのというテーマで、まあ、主にアセクシャルやアロマンティックの話をしながらもさまざまなこうセクシャリティがこうあるっていうことやそのグラデーションについて話をしてきましたが、うん、その例えばその作品いろいろな映画とかドラマとかの中でこれまでこう描かれることが少なかったセクシャリティにこうついてのあやさんの何かおすすめの作品などがあれば教えてもらいたいなと思ったんですが、どうですか、
はいはい、すごくライトに、はい、あの楽しく見られるドラマで、
はい、
あの 17.3 アバートアセックスっていう、はい、あのなんだろう初体験の平均年齢って 17.3 歳らしいよっていうところからなんか話が始まるんですけど、
うん、
でそんな17歳の3人、うん、女子高生3人にちょっとスポットが当たった、
うん、
あのドラマなんですけど、その中の3人の1人にですね、あの、まあ、恋愛感情性的欲求湧かないなと感じている、
うん、
あのキャラクターが出てくるんですよ、
うん、
で彼女があのその気になってるっていう風になんか幼馴染みたいな人にこう伝えられた時にすごくなんか嫌な気持ちになっちゃったりだとか、
うん、
まあ、みんながそういう嫌悪を持つとは限らないんですけど、こういうあり方ってあるんだねっていうのをすごくこう、あの、分かりやすく、かつすごくなんだろうな、ライトにポップにでありながら深いところもあってですね、面白いドラマでした。
ありがとうございます。もうタイトルからこう話し出したくなりますもん
ね、うん、
17.3 平均年齢なんだみたいなことをこうどう捉えるかってところから
、はい、
話が始まって、
特に17歳とか、うん、本当に自分の性のあり方で悩んだりするのかななんて思って、だからそういう高校生の方とかね、中学生の方とかが、うん、自分をこう投影できる作品っていうのはすごく素晴らしいんじゃないかなと思って、はい、おすすめしたいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ、最後にあのお伺いしたいなと思ったんですけれども、はい、今回こう恋愛するの当たり前なのっていうテーマでお送りしているんですけれども、あやさんにちょっと改めてお伺いできたらなと思うんですが、はい、こう恋愛するのは当たり前なのっていう問いをちょっとあやさんに投げかけられたらなと思います。
いいえですね、うん、いいえじゃないですか。
いいえ、
うん、当たり前ではない、当たり前なことなんてない、
うん、 ない、
はい、と思います。悩んでる人もいるかもしれないですけど、あの自分っておかしいのかなと思わずに見ていただけたらなと思います、
うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、話はつきませんが2週にわたってあやさんとお話をしてきました。そしてあやさん、パレットトークの本ができたと伺いました。
はい、そうなんですよ、はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、ね、あの去年の末なんですけども、はい、あの時もこうあるべきがしんどかったっていう本を出しまして、うん、あの漫画なんですけど、まあ、ジェンダーと家族と恋愛について、あの決めつけとかこうあるべきにしんどさを感じるあなたへってことで出させていただいてます、はい、
ぜひあのリスナーの皆様も、ぜひぜひ、はい、お手に取っていただけたらと思います。
よろしくお願いします、はい、
この番組でもね、はい、あの忘年会でエミリーさんがご紹介されておりました、
う
んうん、ね、はい、
その回もぜひ、
ありがとうございます。
番組で人気の、はい、一冊となっております。
ありがとうございます。
恋愛するのは当たり前なの2回にわたってパレットトーク編集長のあやさんとスリープオーバーしました。あやさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー2回にわたって恋愛するのは当たり前なのをテーマに、パレットトーク編集長のあやさんにお話を伺いました。様々なお話を伺ってきましたが、
うんうん、
いかがでしたか？
どう
です
か？すごい話足りない感がすごくあったぐらい、うん、はい、本当に、はい、なんだろう、恋愛するのは当たり前なの、当たり前じゃないんだよってことについて、うん、まあ、すごい広がりを持って話すことができた回だったなと思うんですけど、うん、やっぱりこうそもそも恋愛ってっていうこと自体も人によってそれぞれ違いますし、うん、その世の中に存在しているこう普通はこうみたいなことがこう押し付けられる背景には、やっぱりね、こうなんだろう、そういう昔見ていた作品だったりとかも影響してくるんだなっていうのを改めて思って、
うんうん
う
ん、
そう考えると本当にいろんな多様な生き方を、なんだろうな、にもこう焦点を当てるような作品がどんどん生まれていくと、また変わってくることもありそうだなって思ったりしました、
うんうん、本当にこう恋愛っていう言葉一つをとっても、人によってその経験も、うん、その言葉でこう持ってる意味とか解釈も全然違うっていうことを、うん、こう何度も立ち返って思い出したいなっていうのはすごく思いましたし、うん、パートナーっていうお話の言葉の中でも、うん、まあ、いろんな言葉がそうですよね、なんか例えばこう妻がとか、
うん、
まあ、父がとか、なんだろう、いろんなものがこの言葉だったりこの役割だったりっていう人はもう全部これがセットみたいな、うん、こととか、
うんうん、
なんかそういう振る舞いだったり役割みたいなものをこう自分が内面化してその言葉を使っていないかとかをすごく考えていくことが大事なんだなっていう中で、こうあやさんがブレイクダウンっていう風に、
ブレイクダウンサボらない、
うん、サボらないっていうのはすごい大事だなっていう風に思いました。そしてミー&ユーの近況、
はい、前回もお伝えしたんですけれども、はい、あのミー&ユー新たにメディアコミュニティを立ち上げました、
うん、はい、そのミー&ユーのリトルマガジン&クラブが、もう個人的なことから、まあ、その社会のことまでっていうことを考えていきたいなというふうに思ってるので、まあ、本当にこうごくごく個人的な日記みたいなものから、うん、こう社会の中で自分たちが抱えてるさまざまな問題だったりとか課題感までいろいろ扱っていけたらなと思っていますっていうのと、あとはこう工房であったりとか、こういろんな方の声を一緒にこう聞きながら記事を作っていったりとか、場所を作っていくってことを積極的にやっていけたらなと思うので、ぜひこうチェックしてみていただけたらいいなと思います。
コミュニティもあって、そちらの方でも私たちのスリープオーバー の聞いてくださっているリスナーの方々でおしゃべりできるような場所っていうのがあるので、
はい、
詳しくは me&you.net ぜひチェックしてみてください。皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください。 番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、 FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。